ゆっくり潜っていってね。IT、通信、モバイル、そうした話題を中心に、比較的新しめのニュースをご紹介したり、サービスや端末について、中の人が思ったことを述べてみたり、そういうことをしているポッドキャスト番組です。中の人は、おしゃべりに自信がなくて、かなり耳障りなことになってしまうので、おしゃべりは、代理を立てて、お送りしています。ゆくもば、第10回です。やっと2桁に突入しました。最初は、不定期更新のつもりで始めて、5月はとても忙しいので、更新ペースが落ちると思っていましたが、なんとか毎週定期的に更新できています。まだまだ至らないところだらけの、零細ポッドキャストですが、これからも頑張りたいと思います。改めて、どうぞよろしくお願いします。それでは、今回もご紹介したいニュースがたくさんありますので、早速ニュースに入っていきますね。NTT ドコモとアップルは、iPad Air、iPad Mini、レティナディスプレイモデルを、6月2日から予約を開始し、6月10日に発売することを明らかにしました。ドコモ LTE、クロッシーに対応しているのはもちろん、6月1日からスタートする新料金プランにも対応します。ドコモのサイト上で、すでに金額も明らかにされていますが、KDDI やソフトバンクの価格とすでに比較が行われていて、ドコモの販売価格は、他社よりもやや割高である、との意見が出ているようです。KDDI、ソフトバンク、ともにキャンペーンを実施中で、適用することで割引が入ることから、余計にドコモの割高感が際立ってしまっているのかもしれないですね。ひょっとすると、今回の発売は、とりあえず iPad の取り扱いを始めて、次の iPad のリリースの際、他社に遅れを取らないように備えるためのものなのかもしれません。本当にそうだとすると、本命は次のモデル。現行モデルが価格設定で他社より不利になるのも、ドコモとしては織り込み済みなのかもしれないですね。ともかく、これでドコモのネットワークで iPad を使いたいユーザーは、ドコモから iPad が供給されることになるので、まずはありがたいところです。モジラジャパンは、Firefox OS の開発用端末、フレームを、日本で利用できる形で販売することを明らかにしました。モバイル端末向けの、いわゆる第3の OS と言われている Firefox OS ですが、現時点で国内で正式なルートで販売されている端末はありません。このため、国内でアプリなどの開発をしたくても、ややハードルが高い状況にあります。今回発表された端末、フレームは、日本国内で合法的に使えるように、つまり技適を通す形で販売され、海外向けのモデルとは異なる販売方法や価格となり、出荷時期も変わるそうです。現在明らかになっている、海外版のスペックは、1.2GHz のデュアルコア CPU、メインカメラは500万画素、インカメラは200万画素、ストレージ 8GB。メインメモリは最大 1GB ですが、認識できる容量を、256MB から 1GB の間で変更することができるとのことです。 通信方式は 3G と GSM、デュアルSIM対応のSIMロックフリー、などなどとなっていて、価格は170ドルとのこと。日本向けは議的通貨と、専用の流通ルートを確保するため、おそらく価格はアップするでしょうが、スペックそのものはそれほど大きな違いはないのではないかと思われます。遠くないうちに、国内でも Firefox OS を搭載した、一般向けの端末が販売されると思います。今から楽しみですね。バンダイナムコグループのメガハウスは、専用のSIMカードを使用する、ティーンズ向けのAndroidスマートフォン、フェアリシアを、7月下旬に発売します。端末価格は 22,990円、1GB の通信量込みで、月額 2,390円。トイザラスなどの玩具量販店、またはオンラインショップでの販売を予定しているとのことです。端末の開発はコディア、およびコディアネットワークスが行っており、OS は Android 4.2、4インチのディスプレイに、1GB のデュアルコア CPU。メインメモリは 512MB、ストレージは 4GB、カメラはメインカメラが200万画素、フロントカメラが30万画素。専用のSIMカードは、IIJ が提供していますが、端末にはSIMロックがかかっていて、解除には対応していません。7ヶ月以内に解約する場合、契約解除料、最大 11,950 円が発生します。コディアネットワークスをはじめ、最近は大手メーカー以外から、端末が発売されることが増えてきました。フェアリシアはSIMロックがかかっているとのことですが、SIMロックフリーモデルも含めて、メインメモリの量が 512MB のものが多いように思います。コストの問題が大きいのでしょうが、実際に運用してみると、1GB は搭載していないと、だんだんしんどくなってくるように思うのですが、そのあたり、メーカーさんはどのようにお考えなのでしょうか。中の人は、端末を選ぶ際に、メインメモリが 1GB を下回っている場合、運用上しんどくなる可能性大として、選択から外しています。フェアリシアと同じく、トイザラスで販売されるポラスマは、このあたりうまくスペックを構成していると感じますが、フェアリシアはスペック的に少し見劣りがしてしまいます。本物志向、と、歌っている割には、スペックを下げていることが、ユーザーとなるお子様自身や、管理を行う親御さんに、どのように判断されるのでしょうね。ファーウェイジャパンは5月30日、ファーウェイがグローバルで展開しているSIMロックフリースマートフォンやタブレットを、6月下旬から順次、日本市場に導入する計画を明らかにしました。発売を予定している端末は、スマートフォンは、アセンド G6、アセンド P7、タブレットは3機種、ウェアラブル端末は1機種とのことです。6月下旬以降に、アセンド G6 を投入、複数の MVNO が販売に参入する模様です。ミドルクラスのコストパフォーマンスを重視する端末とのことですが、LTE 対応、Android 4.3 搭載、クアッドコア CPU 搭載など、かなりスペックも頑張っていると思います。ファーウェイは日本国内でも、キャリア向けに端末を供給してきましたが、昨今のSIMロックフリー市場の盛り上がりに呼応して、製品を投入してきたようです。今後のキャリア向けの展開も気になるところですが、SIMロックフリーモデルについても、これから注目していきたいと思います。 ドコモの iPad 投入は割と予想通りでしたが、MVNO サービスで使うことを想定した、SIM ロックフリーモデルが続々と出てきていますね。日本の大手メーカーも、国内向けに SIM ロックフリーモデルを投入する日が来るのでしょうか。一時期、Android 以外のスマートフォンが気になって、BlackBerry や、Windows Phone の端末を買ってみたこともありますが、最近は改めて、Android の SIM ロックフリーモデルにも注目するようにしています。先日、久しぶりに Xperia を購入してみました。ソニーエリクソンから、ソニーモバイルになってからは、初めての購入です。今回選んだのは、Xperia SP。ちょうど1年ほど前に、海外で発売されたモデルです。デザインは、Xperia Z シリーズの特徴を引き継いでいて、メタルパーツの仕様などで、見た目よりも持った感じの質感の高い端末でした。Xperia SP は、今年の夏には Android 4.4.2 にアップデートされるそうです。どのように変化するのか楽しみにしています。触っていて気に入ってしまったので、夏モデルの最新の Xperia を購入することにして、検討した結果、KDDI の Xperia ZL2 にすることにしました。au オンラインショップで機種変更の手続きをして、au ショップで受け取ることにしたのですが、手続きをしたらすぐに店頭で受け取れるわけではないのですね。今は最寄りのショップへの到着を待っているところですが、この回を配信する頃にはついていると思います。次回、Xperia ZL2 のレビューを行いたいと思っていますが、実は同じタイミングで、Galaxy Ambassador プログラムに当選してしまい、au 版の Galaxy S5 と、ウェアラブル端末の Gear 2 Neo をお借りしています。いい機会なので、2機種の比較も行ってみたいなと考えているところです。この番組では、皆さんからの、ご意見やご感想などを、いつも待ってます。番組名でググると、この番組のブログがヒットすると思いますので、そちらのコメント欄に書き込んでいただければ嬉しいです。それでは、今回はこの辺で。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他まとめて、中の人。声、佐藤ささら、by、チェビオ、クリエイティブスタジオ。で、お送りしました。